お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
2月15日の SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相がパートナーのジョディ・ヘイドンさんとの婚約を発表しました。ソーシャルメディアに今朝投稿しました。オーストラリアで在任中に婚約した初めての首相となります。2人は2020年にメルボルンのイベントで出会いました。2人ともに NRL のチームサウス・シドニー・ラビトーズのファンでもあります。3日間にわたる暑さと嵐に見舞われたビクトリア州地方部で山火事被害の全容を明らかにするための調査が行われています。自宅に戻ることを許されていない人が不安な気持ちで連絡を待っています。ビクトリア州では昨日天候が好転し山火事のリスクは軽減されていますが、引き続き国立公園2カ所で火の勢いが抑えられていません。グランピアンズナショナルパークの北部と東部の住人には引き続きウォッチ&アクトの山火事警報が発令されています。また州北東部にあるウォービーオブンズナショナルパークで発生している山火事について最新の情報を確認するよう住民に呼びかけています。パモーナルでは建物30軒などが被害を受けています。住民はまだ帰宅を許されていません。州のチーフファイアオフィサークリス・ハードマン氏は ABC に対し、被害の全容を把握するには数日かかると述べました。アクセスがより安全に難しくなくなれば調査チームを派遣します。そうすれば被害の内容について詳細を伝えることができるでしょう。ハードマン氏でした。洪水の被害が出たばかりの国内北部の湾岸部に対し、新たにサイクロンの警報が発令されました。対象となるのは、ノーザンテリトリーのポートローパーからクイーンズランド州のバークタウンまでの地域です。オーストラリア気象庁は、カーペンタリア湾にある熱帯低気圧が今後、早ければ今夜にもサイクロンに変わる可能性があるとしています。サイクロンが発生した場合、クイーンズランド州にとってジャスパーとキリリーに続く過去3ヶ月で3つ目のサイクロンとなります。ニュースを続けます。嵐で各地に被害の出たビクトリア州の一部地域で停電が続いています。電気のないまま2度目の夜が明けました。停電している世帯はピークの50万件から減ったものの、現在もおよそ12万5千世帯で電気が戻っていません。オーストラリアのエネルギー市場を監督するオーストラリアンエナジーマーケットオペレーターによると、すべての世帯の電気を復旧するには数日または1週間以上かかる可能性があります。停電の被害の大きい地域はヤラ・レインジズ、サウス・ギプスランド、バス・コーストです。今回の嵐は州の歴史で最も規模の大きい停電を引き起こし、被害から完全に復旧するには数週間かかる見込みです。シドニーの公園や学校、鉄道の施設、病院など複数の場所で土の上に敷かれるマルチがアスベストに汚染されていることが明らかになり、ニューサウスウェールズ州議会の自由党から汚染リスクのある場所すべてを登録し、一般に公開するよう求める声が上がっています。ニューサウスウェールズ州自由党のケリー・スローン影の環境相は、住民は汚染リスクのある場所を知る権利があるとし、場所の登録を行うことで透明性が高まり、安心感につながると述べました。アスベストに汚染されたマルチは先月、ロゼールパークランドで見つかったことを皮切りに、これまでシドニー各地の22カ所で確認されています。連邦国会の下院が昨日、アメリカとイギリスに対し、内部告発サイトウィキリークスの創設者ジュリアン・アサンジ被告の訴追を取り下げるよう求める動議を可決したことを受けて、自由党から批判の声が上がっています。 アメリカのスパイ防止法違反の罪に問われているアサンジ被告は今月、アメリカへの身柄引き渡しを阻止するための最後の訴えをロンドンのハイコートで行います。この動議を可決したのは労働党の議員、無所属議員、そして自由党のバックベンチャーであるブリジット・アーチャー議員です。動議を国会に提出した無所属のアンドリュー・ウィルキー議員は、アサンジ被告は十分に苦しんだと述べました。しかし自由党のダンティアン影の移民相は、この動議はアメリカを批判するものだと述べました。
The motion wasn't about the length of time that it's taken for justice to come to Julian。
この動議はジュリアン・アサンジが公平な扱いを受けるのに時間がかかりすぎていることについてではなく、アメリカを批判するものです。アメリカ国民は国の機密を漏らした人をどうするかに取り組む権利があります。ここではっきりさせるべきなのは、ジュリアン・アサンジが国の機密を漏らしたとして訴えられていることについて、誰も非難すべきではないということです。ティアン影の移民相でした。アメリカのプロフットボールリーグ NFL の王者決定戦スーパーボウルで連覇したカンザスシティチーフスの優勝イベントで銃撃事件がありました。少なくとも1人が死亡し、複数の怪我人が出ています。銃撃があったのは駅の近くで、カンザスシティチーフスの優勝を祝うイベントが行われていました。警察によると、これまでに2人の身柄が拘束されています。イベントに参加していたチーフスのファンはこう語ります。
All of a sudden, people started crushing forward. Everybody started running. There were screaming.
人々が突然前に突進してきました。皆が走り出し、悲鳴も聞こえました。何が起きているのか分かりませんでしたが、今の時代、周りの人が走っていれば自分も走ります。私は彼女の体に手を回し、走ってきた人が私たちの上に乗っかってこないように人混みをかき分けて進みました。一人の女性が泣いていて、撃たれた誰かについて何か言っていました。もちろん状況は分かりません。単発の事件でしょうか、銃撃犯はまだいるのでしょうか。チーフスのファンでした。続いてスポーツ、水泳です。ドーハで開催中の世界選手権で、男子50メートル平泳ぎでオーストラリアのサム・ウィリアムソンがこの大会でオーストラリア勢として初めてとなる金メダルを獲得しました。14日はオーストラリアチームが合わせて4つのメダルを獲得する活躍を見せました。800メートル自由形で銀メダル、200メートル自由形で銅メダル、混合400メートルリレーで銀メダルを獲得しています。金メダルに輝いたサム・ウィリアムソンです。言葉を失っています。18ヶ月前、私はこの大会を自宅のソファーで観戦していました。昨年は第8レーンで挑戦しました。この選手たちと戦えるだけでも素晴らしいことです。彼らは私のヒーローです。ウィリアムソンでした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で97円84銭、US ドルで65セント、ユーロで 60.56 セント、イギリスポンドで 51.73 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で150円49銭で取引されています。次はお天気です。お昼の時点での明日16日金曜日のお天気です。パースは時々曇りで最高気温は29度、アデレードは晴れの予報です。最高気温は31度、メルボルンはほぼお天気の予報です。最高気温は25度、ホバートは時々曇りの予報です。最高気温は26度、キャンベラは雨で最高気温は27度、シドニーも雨の予報です。最高気温は27度、ブリスベンも雨になりそうです。最高気温は29度、ダーウィンは 1,2 度雨が降りそうです。嵐になるかもしれません。最高気温は33度の見通しです。お知らせの後は音楽、そしてカレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。